脱巨大企業、50歳で決めた新キャリア。はい、皆さんこんにちは。中小企業業績爆上げコンサルの鈴木哲也です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 お相手はフリーアナウンサー宇奈美久代です。そしてゲスト、先週に引き続き吉川武文さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
今日もね、あっという間に3回目っていう感じなんですけども、先ほどもその哲也さんが起業された時に、通常のマーケティングからデジタルマーケティングっていう、まあ、SNS を使ったりインターネットを使ったりっていうマーケティングに変わってきたタイミングだったよねって話をしたんですけど、ここ1年2年ぐらいですね、やっぱりポストコロナになってきてから変わってきてる、また新しいマーケティングの波というのがあって、
はい、
これは中小企業の皆さんとか、その起業を考えている方、副業を考えている方にとってすごく重要な情報があるんじゃないかなというふうに思ってるんで、ちょっとその話をさせていただきたいなと思います。で、おそらくこの辺は哲也さんとかも掴んでらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけど、今は結構知識をシェアするっていうことですね。あとはその、誰かが誰かについて経験を教える、で、それを有料で教えるっていうシステムがたくさんオンライン上で出始めてるというのがあります。名前聞いたことあるかもしれないですけど、ノートとかですね、あるいはブレインズとか、ティップスと呼ばれるようなメディアがあって、で、これは、面白いのは、有料で記事を売ることができるっていう、そういうメディアなんですよね。なので、誰か成功した人がまとめてくれたものっていうのを、まあそれを読んで、場合によってはその有料で買って、で、試してみるっていう、そういう流れができているわけです。ここの流れをですね、まず、十分掴んだ上で、失敗のない知識の獲得と、それから経験の疑似体験ですね。そういったものっていうのが、できるようになった。哲也さんが最初に起業された時とかにはなかったメディアでありまして、また哲也さんがこれからそのやっていこうとされているところっていうのも、その知識の経験とか知識のシェアですね、このコミュニティというのができてきてるっていうのが、ポストコロナのすごく大きな流れかなと思ってるんですけど、哲也さんどうお考えです
か？もう全く同感ですね。私もちょっとね、趣味ではノートポストしてるんですけど、ノートは本当に、要はそのブログでやってたことの切り売りができるんですよね。この記事を見たかったら300円くださいみたいな、そういうチャリンチャリンとした非常にマイクロ根付けができる、自分のノウハウの切り売りができるメディアというか、そういうそのブログプラットフォームみたいなもんだと思っていただいていいと思うんですけど、はい、そういうものがだから出てきてるってことですよね。これね、今、竹さん言ってたことに、まあ補足っていうか、自分なりの考え言うと、中小企業ってお金ないから、例えばコンサル入れられませんよとか言うわけですよ。それはだから本当はやらなきゃいけないんだけど、でもやれないっていうことの方が、理由が大きくなってやってないっていうことなんですけど、その、まあもちろんそのノートに書いてあるものをなぞっただけで新しい事業ができるとか、二毛作目が育つとかってそんな甘いものじゃないにしろ、でもこっちじゃないよみたいな方向性って、それを読むだけで相当、なんていうんですかね、バカな間違いは相当しなくなるっていう感じなんですよね。で、そういうことで言うと、その、なんていうか、コンサルに話聞くより前に自分のその地頭を今の生きてるテキストで勉強するみたいな素材がもうネット上に、まあ少々有料だけど上がり始めてる、そんな感じですよね。うん。
デジタルマーケティングの時に、とてもこう顕著に構図としてできてるのが、フロントエンドとバックエンドっていう考え方ですよね。フロントエンドっていうのは、まあ、手軽に参加できてっていう形で、まあ集客に使われるような無料のそのコンテンツであったりとか、無料のセミナーとか、なんかそういうもの。要するにまあ手軽にそんなに抵抗なく関われるというフロントエンド。それからバックエンドとして、その後に少し高額なコンサルティングであるとか、セミナーであるとかっていう、まあやつだ。そのフロントエンドとバックエンドという考え方、これは 今も変わってないんですね。で、大きく第二世代と最近の第三世代が変わってることっていうのは、第二世代のフロントエンドは基本的に無料だったんです。最近はフロントエンドも有料化になって、かつ値段のレートが上がってますっていう感じですね。これを可能にしているのが、アフィリエイトと呼ばれている、まあ、昔からアフィリエイト自体は、何か紹介して制約したらその手数料もらえますっていう形のものだったんですけど、最近のその Tips とか Brains とか、まあノートも一部そういうところありますが、基本的にはその有料で自分の知識というのをある程度数万円単位の値付けをして売ることができて、かつ買った人はそれを紹介すると 50% とか 60% のアフィリエイトが入る。つまり3万円で買っても自分の自腹1万5千円で1人紹介すればなる。2人紹介すれば無料になりますっていうことになるので、最初のところが頑張ってそれを拡散すると事実上タダになりますとか、場合によっては得になります。自分にも収入になりますっていうのがフロントエンドの知識のシェアの中に入ってきてるっていうのが昨今の大きな流れですね。で、結果的に言うと、このバックエンドが、フロントエンドの価格が上がったことによって、バックエンドの価格も上がっていく。で、当然ながらバックエンドにもアフィリエイトが入っていって、誰かを紹介して、いいよっていうふうにやると、またこの、バックマージンが入ってくる、みたいな形になってきてるので、まあ、当時このシステムが、哲也さんの第2期の、第2期というか最初の起業の時のフェーズにあったりすると、もう少しやっぱりキャッシュの回り方が変わってただろうなっていう仕組みが、今の、第3次のデジタルマーケティングで出てきてる。
なるほど。タベさん言ってたみたいに、それこそ事業承継予備軍みたいな人がいっぱいいるとするならば、そこのノウハウの切り売りもしていいというふうに、はい、自分らもそこの、なんていうのかな、新しいそういう、経済の回し方の中にどっぷり使ってみてやってみて、で、足んないものはどんどん吸収してっていうふうに、だから、なんていうんですかね、地がクラウド化する地みたいな感じですかね、地というか、こう、ノウハウがクラウドの中にみんなあって、まあ、お金は その値付けはされてるのかもしれないけども、簡単に有料な図書が、貸し出しできる巨大な図書館がノウハウごとあるみたいな、そんな感じに多分なってきてるんですよね。で、それは使わない手はないですよね。
昔だったら商業出版みたいな形で本になって、かつそれがアマゾンみたいなところでロングテールと言われる、すごくレアな知識として、世に流通するっていうのがあったんですけど、そのロングテールを超えてますよね。ちょっと簡易出版みたいな形で、ノートっていう形とか、Tips とかブレインズの形で、簡易出版ですね、あれはもう。
なるほどね。そうですよね。そういうことですね。
そういうことです。だから、簡易自費出版でノウハウを出して、それを買ってくれる人が、世の中に、まあ、10とか100とかいれば、それだけでもある程度商売にはなりますと。で、プラス、その内容についてもう少し、自分がコンサルタントとして伴走を支援しましょうかっていうふうになると、もう結構それだけで実は事業になってしまう。っていう時代なんですよね。
ノートとかその Tips、私はノートは知ってますけど、Tips とか Brains がよくわからないんですけど、それぞれのなんかこう、色みたいなものってあるんですか？
はい、Tips とか Brains の方が、そのアフィリエイトの仕組みを積極的に取り入れて、なおかつ、パーセンテージが高い。
そうなんですね。
パーセンテージが高いということは、例えば3万円のノウハウのノートが、50% のアフィリエイトでってなったら、2人誰かに紹介してアフィリエイトの収入が入れば、無料でその知識を手に入ったことになるし、3人目以降は自分が逆にその広げることによって、自分の収入にすることにできる。
なるほど。
だからノウハウも入って収入も入ってっていう形になるので、いいコンテンツは、数千万の売り上げを48時間ぐらいで作ったりとかしてるっていう感じなんですね。この前もだから、X、ツイッターでのマーケティングに関するノウハウの本、Tips を出して5000万ぐらい稼いでる人いましたけど、そういう世界。おそらくそれ、フロントエンドで5000万売れてるので、バックエンドでそのコンサルとかっていうのをやっていったら、 まあ、すごいことになる。
奥だ。いや、そういうのがあるよって知らなければ全然知らない世界なんで、なんか得しちゃった感じがします。ありがとうございます。研究しよう。
中小企業の人たちのビジネスモデルの、じゃあちょっと2問作目、3問作目、何しようかって考えるときに、だいたいこう、モノベースで考えるんですよね。例えば、こういうプロダクトがあるから、別のプロダクトにしようか。ちょっと気が利いてる人は、このマーケットに俺たち強いから、つまり例えば、Z 世代の若者に、若者の特に女性に強いみたいなプロダクトを持ってるところだと、そこのターゲットに別の製品って、これはまあだから、風が、こう、一定で、プロダクト別のにっていうふうにするんですけど、この、自分らの仕事をやりながら培ってきたノウハウみたいなものを売るみたいなの、で、その第三の応用みたいな感じになっていて、多分そこまで脳みそ回んないんですよ、ほとんど中小企業の人って。で、そういうのをだからやっぱり柔軟にやる、もう徹底的に脳みそで差別化のそのいろんな可能性を探っていくみたいなことを一生懸命やんないと、多分中小企業ってどんどん潰れるはずなので、つまりですよ、だってそのそれこそそのウェブで一発検索されて、地球の裏側までいろんな会社が横並びで評価されて、一ページ目に検索で出てこないと死ぬっていう世界が今の世の中ですから、そういう状態の時に、じゃあ中小企業どうやって生き残るかっていうと、自分らの持ってるアセットをどう最大化するかって、もっと本当に貪欲に考えなきゃいけなくて、で、そういうのの一個のヒントになりますよね。こういうビジネスが実際にその、プラットフォームとしても機能し始めてるってことですもんね。あとはそこにコンテンツを乗っければいいと。で、あのコンテンツ乗っけて、あと値付けすればいいと。
なるほど。
うんだと、もうそう、いや、すぐにでもできるじゃないですか。だからなんか、もしかしたら、中小企業の広報担当みたいなのが役割変わってくる可能性もありますよね。稼ぐ広報みたいなね。
そうそう。そういうところだったんです。だからアマゾンが物のロングテールを作ったんですけど、今できてきたのはノウハウとか知識とか、そういうもののロング。
これは今日すげえいい話聞けましたね。
はい。はい。もう今開きました。その情報あるかなって。自分の頭の中にあるから。わかんないけど。
アケさん偉いのはこうやって勉強し続けるところなんですよね。
最新情報を常に。
抵抗、その成功体験を積み上げずにどんどんアップデートしていく男の強みっていう、ことですね。
ねえ、なかなかこう一つ新しいもの踏み出すの怖くないのかなとか思うけど、とにかく僕はやるんだって決めてやってらっしゃるじゃないですか。違う業種。
成功体験の賞味期限ってどんどん短くなってるじゃないですか、このご時世。
なるほど。
だから成功体験が成功じゃないですよね。本当に。だから常に新しいノウハウとか成功体験を探していかないとダメなんかなっていう感じですね。
うん。うん。まあそういうことで言うと、うん。中小企業のビジネスモデルもすぐに陳腐化するんですよ。同じことを大企業がやり始めたら、中小企業はひとたまりもなく吹っ飛んじゃうんで、だから参入障壁をどんどん作り続けなきゃいけないですよね。その一個の考え方ですよね、これね。
まあ、残念ながら今日はちょっとお時間がないので、もう次の機会があればお話ししますけど、こういうのに今度 AI が乗ってきてるんで、じゃあこの AI のフレーバーとかトッピングが重なるとこの動きはどうなるんだろうみたいなところをまあ考えていくっていうのがまあ次ですよね。
そうですね。なるほどね。そうですね。
もっともっと深いわけで、またぜひお時間、お忙しいと思いますけど、ぜひ来ていただきたいですね、吉川さんにね。勉強になりました、はい、本当に。ありがとうございます。
そこはかとなく、あざとい余韻を残しながら去っていきたいと思います。
いやー、こういうそのビジネスの匂いがプンプンするのがすごい素晴らしい。
素晴らしい。
いいですね。
ね、はい、刺激になりました。ありがとうございます、お忙しいところ。はい
はい、ありがとうございました。良い機会いただきました。また次回お会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。